私の方から、決算の概要をご報告させていただきたいと思います。お手元にリリースと、それからパワーポイントのコピーをお配りしているかと思います。画面にも出てますので、パワーポイントの方で私もこれに沿って順次ご報告させていただきたいと思います。それではパワーポイントの資料の2ページ目をご覧いただきたいと思います。まず総括の報告でございます。連結の業績につきましてですが、まず増収の増益ということでございます。それから売上高各利益ともにですね、過去最高を計上することができました。連結売上高につきましては、インド欧州日本での2輪の販売の増加などございまして、2期ぶりの増収ということになっております。増益はここに書いてございます、アジア、日本、欧州での増益改善ということによると思います。販売のところでございます、4輪車の方はインド、欧州、日本、インドネシアなどで増加し、これも過去最高となりました。二輪車も、なんとか持ち直しがありまして、インド、中国、インドネシアなどで増加してきております。それから最後には一株当たりの配当のところでございますが、配当成功目標 15% を適用させていただきまして、年間配当74円というふうにさせていただくということで、なんとか8期連続の増配は維持したいというふうに予定しておるところでございます。 2,3 ページ目ご覧いただきたいと思います。時期予想でございます。こちらの方につきましては、引き続き四輪車インド中心に販売増加を見込んではおりますけれども、他方で為替の円高、あるいは研究開発費の加速といったところを見込んでおりますので、増収ではございますけれども減益を見込んでおるところでございます。販売の台数のところですけれども、四輪車の方は329万9千台を目指したいと、二輪車につきましてもなんとか増加に転じ始めておりますので、164万8千台の増加を目指したいというふうに思っております。配当のところは先ほどところと同じのを据え置きということで、置かせていただいておるところでございます。4ページ目ご覧いただきたいと思います。具体的な売上高からそれぞれの利益のところの当期のところの数字はご覧のとおりでございます。もう少し細かく見たのが次のページ5ページ目のところでございまして、連結売上高のちょっと内訳でございます。一番右の合計欄の一番下のところに総合計3兆7572億円というのがトータルでございます。5877億円の増収でございます。で、その上の方に国内と海外に分けておりますけれども、共に増加でございまして、連結売上高としては過去最高ということになってございます。それから表の外枠のところに売上の為替影響のところを載せていただいております。為替影響もトータルで1383億円の、プラスの増収の効果ということに、円安に触れた分がございましたので、これだけの売上貢献ということに計上されております。6ページ目ご覧いただきたいと思います。営業利益の増減要因でございます。販売増加によりまして営業政策費なんか増加しましたけれども、逆に販売増加に伴う売上構成変化等の増加、それから為替は当期は少しプラスに出た383億円分もございましたので、トータルでいきますと営業利益は1075億円増加の3742億円ということになったところでございます。でその為替のところは7ページ目にありますように、実績でございます。ご覧の通り、大体、ほとんどの通貨で円安に触れましたということで、為替影響はトータルで383億円、この中で打ち上げとして大きいのはユーロとインドルピーといったところがこういう数字になってございます。8ページ目でございます。設備投資、減価償却費、研究開発費、 有利子負債残高でございますけれども、これはまあこの表の通りでございます。それからキャッシュ残高が9ページ目にございます。まあ、営業キャッシュフローはちょっとオレンジにつけておりますけれども、初めて4000億円を超えることができまして、4452億円というプラスに聞いております。投資の方も活発に実施しておりまして、トータルでいきますと、いわゆる営業プラス投資のフリーキャッシュフローでいきますと、プラス1036億円というのをことが計上できています。で、長期借入金の返済と財務キャッシュフローのマイナスも立ち込みますと、トータルキャッシュ残高としましては132億円、若干微減でございますけれども、6000億円台というところがキープできております。事業別の業績、次のページでございます。10ページ目ご覧いただきたいと思います。左から四輪車事業でございます。まあ、ここにいくつか代表的な車種の写真で載せております。まあ、四輪でいきますと、国内ではワゴン R、スイフト、あるいはスペーシア、クロス B といった新車の販売貢献もよりまして拡大いたしました。で、海外の方はデザイアですとかスイフトなどを投入したインドが貢献しまして、まあ、トータルで四輪車事業の売上高は3兆4358億円と、5402億円の増加となっております。で、その下に営業利益が内訳として出てますけども、インドを含めてアジア、日本、欧州での損益改善がございましたので、こちらのも3551億円ということで、前期に比べて1000億円ほど増加させていただいております。真ん中の二輪事業でございます。売上高はインドでのスクーター、あるいは先進国での大型バイクの販売貢献がございましたので、2464億円の売上ということで401億円増加でございます。それで営業利益につきましても、なんとか浮上できまして、営業損失9億円が営業利益46億円に転じていることができました。ですが、まあ、これをしっかり定着させていくといったところが、これからの我々の努力かと思っております。それから一番右のところがマリン他と書いてございます。これ今までこういう資料でも特記事業というふうに言ってましたけど、ちょっとせっかく貢献している間には特記ではちょっとよくわからないというので、マリンというのをですね、命名させて、組織もマリン事業部という形に書いておりますので、事業名もマリン事業ということに今後させていただきたいと思っております。こちらの方も、売上高が DF350A が北米欧州で頑張ってくれてますので、これが反映できまして750億円ということで、74億円の売上増、営業利益も145億円と前期に比べて20億円増加ということで、まあ、着実に増収増益のパターンを示しております。次に11ページ目、所在地別に見たことでございます。これも日本、欧州、アジア、その他地域で、すべての地域で増収増益ということになってます。それから日本、欧州、アジアの営業利益のところは過去最高ということになっております。特にアジアではインドのマルチ、スズキは当然でございますけれども、少し回復が遅れまして、インドネシア、タイでもですね、増益というところになんとか来ているところでございます。それから12ページ目が連結の会社数、従業員数のところでございます。従業員数の数も6万5000人台ということで、グジャラートの工場の立ち上げ等々ございますので、従業員の数がこういったふうに増加しております。13ページ目のところが時期予想の詳細でございます。時期予想につきましては、売上高3兆8000億円、営業利益3兆4000億円等々を見ております。まあ、売上の方は増加を見込みますけれども、先ほど申しましたように、この左の下の方の内訳、営業利益の増減を見ていただきますと、為替影響で220億円のマイナス、まあ、それから研究開発費を加速するとして、ケース対応などを急ぐということもしっかりやっていかなきゃいかんと思いますので、 こういったような売上利益の増減要因を計上させていただいて、増収でございますけども、ちょっと減益を見込まざるを得ないというふうな予想を立っております。それからその右下のところにあります為替前提ですけども、足元のちょっとやっぱり円高というところを踏まえまして、米ドル105円、ユーロ、105円、ユーロ130円、インドルピー 1.65 円等々の見込みを立てておるところでございます。それから台数関係が14ページ目以降のところでございます。四輪車の世界生産につきましては、一番左側のところがトータルでございますけれども、日本あるいはインドでの増加にございまして、26万4千台増加の333万8千台ということで、これも過去最高を更新しております。世界販売のところでございます、15ページ目、もう一つ販売の方は、こちらの方もトータルで322万4千台ということで、これもこの表を見て、グラフを見て初めて300万台を超えて過去最高を更新しております。日本のところを見ていただきますと16ページ目でございます。日本の販売の方は、これは軽自動車と登録車に分けておりますけども、ともに前年を上回っておりまして、トータルで2万9000台増加、66万8000台となっております。ここに右側のしておりますような車種が貢献してくれて、こういったところになっていますし、特に登録車につきましては、2年連続で10万台を超えて、11万台も超えた、11万2000台といったところになっておるところでございます。次のページに、ちなみに日本の中でのちょっとハイブリッドの比率を17ページ目に載せております。これは、少し、トピックスでございますけれども、12年度あたりからエネチャージで始めておりましたけど、14年度から始めましたマイルドハイブリッドからですね、ハイブリッド率をぐぐっと上昇させておりまして、いわゆるハイブリッド車でいきますと、比率は今17年度で 52% のところまで拡大してきております。引き続き環境配慮ということで、この比率は上げていきたいというふうに思っているところでございます。18ページ目ご覧いただきたいと思います。これは欧州の四輪でございますが、これも写真に載っているような車種、スイフト、それからエスクロス、イグニスといったところが販売貢献をして前年を上回っているところでございます。それから19ページ目はインドでございます。このインドの販売の方も、バレーのビターラブレッツァ、いずれもバックオーダーが解消しつつありますけど、まだまだ需要が強いものですから完全な解消に至っておりませんけれども、非常に人気車種 の投入が貢献している、あるいは新型のセダンタイプのデザイアが、一番売れている車種でございますけれども、これも好調でございますということですとか、2月にはこの写真のようなスイフトを投入したということで、20万9000台増加の5万4000台、インドでの過去最高ということになってございます。20ページ目が ASEAN 関係でございますが、こちらもインドネシアが景気回復によりまして商用車の復調してきたとかですね、それからインドから投入したイグニスバレーノもインドネシア国内で非常にいい感じが出てきた、それからタイの方もですね、シアズあるいはスイフトの全面改良といったところがプラスに転じてきてまして、周辺諸国フィリピンあたりも非常に元気でございますので、 ASEAN 全体として見ますと16万7千台ということで、なんとか伸びが出てきたかなという感じがしております。ちなみに次のページに4月にジャカルタのモーターショーがございましたけども、ここでLT が3列シート車でございますけども、フルモデルチェンジを発表させていただきました。この新型 LT 側はインドネシアとそれからインドの2カ国で生産それぞれいたしまして、それぞれの国から輸出といったところもですね、開始予定でございます。特にインドネシアの稼働率なんかもこういったことによりまして改善をしていくのを見込んでおるところでございます。 22ページ目は二輪関係でございます。こちらも前期に比べて生産で26万台、販売で21万2千台増加ということで、プラスということになっております。特に、あのグラフ見ていただきますと、アジアのところでの販売拡大が牽引をしてきております。特にアジアの状況でございますけど、次のページにインド、中国、インドネシア等が非常にあのプラスでなってきております。特にあのインドのところは、あの右のトピックスの上に書いてございますけども、 125cc のスクーターのアクセスが非常に引き続き好調だということと、あのイントルーダーというモダンクルーザー型の車種も非常にインドの方に受けているということもありまして、こういったところが拡大を続いているところでございます。24ページ目はあの生産販売台数の時期予想でございます。あのこちらの方も四輪車二輪車とも販売拡大を目指したいというふうに思っているところでございます。特にあのグジャラート工場はあの来年の初頭には第2工場の稼働開始も予定しておりまして、あの計画通り立ち上げていきたいなというふうに思っているところでございます。25ページ目はあの単独の決算のサマリーでございます。こちらの方もあの前期よりはより改善が進んでおります。増収増益ということになったところでございます。最後は配当金のところでございます。こちらの方は冒頭で申しましたように配当目標 15% 適用して、配当金一株当たり74円ということで、なんとか8期連続の増配をキープしたいというふうに思っております。他方であの皆さんからもですね、あの配当成功がまだ低いじゃないかと言われるところあるかもしれませんけど、あの自己資本比率がまだ 40% を切っておりまして 38.8% ぐらいという段階でございますので、旧来の水準でございました 45% 台ぐらいにですね、戻すのをちょっと優先課題とせざるを得ないというところをご理解いただければありがたいなというふうに思っておるところでございますが、あのきちっと増配の方は15% でありますけど、あの絶対役としてはさせていただくということをご理解いただければありがたいなと思っております。以上であの2018年3月決算について私からのまず冒頭説明を終わらさせていただきます。よろしくお願いします。